今朝の聖書の箇所は、灰の水曜日に読まれる箇所です。レントの最初の日を灰の水曜日、アッシュウェンズデーと言いますけれど、それはその日のに、額に灰を塗る、そういう習わしから来ています。この灰は人間が塵から作られ、再び塵に帰っていく、そんな存在であることを覚えて、神様の前にへりくだる、それを意味しています。またその灰は悔い改めを意味しますね。古代の人々は悔い改めますときに断食をしました。穴布を着ました。そして灰をかぶりました。さらに灰は清めを意味します。旧約時代祭壇で焼いた犠牲の灰が清めのために使われました。灰の水曜日の灰には、その日から始まります、レントの期間が神様の前にへりくだって、また悔い改め、清めを求めていく。そういう期間でありますようにという祈りが込められているんです。額につけました灰は、顔を洗えば取れてしまいます。シャワーを浴びれば消えてしまいます。灰は消えても、心の中のへりくだりと悔い改めと清めを求める祈り、それは決してはならないと思います。むしろレントの日にちを重ねていくつくにつれて深められていきたいと思いますね。旧約の時代、イスラエルの人々は飢饉ですとか疫病ですとか戦争になりましたときに聖会、聖なる集いを開きまして、みんなで神様に救いを願い求めました。ところが、そうした聖会が年中行事になってしまい、人々がそれに慣れっこになりますと、真実に悔い改めるというよりは、悔い改めたふりをする、演技をするようになってしまうんですね。大げさに着物を裂く。また悔い改めの祈りをとうとうとする。でも心の中には何のへりくだりもない。罪に対する悲しみも清めへの植え替わきもない。そんな時代がありました。預言者ヨエルの時代がそうだったんでしょうね。聖会がイベントになっている、悔い改めがパフォーマンスになっている、そういうことでした。その危険は現代もないとは言えないと思います。アメリカではいつもどこかで大掛かりな集会が企画されています。もちろんそれぞれがクリスチャンの成長を願い、伝道の拡大を願い、リバイバルや清みを求めて行われるんですが、そこに霊的なものが保たれていなかったら、参加する人がまた霊的に整えられていないかったら、それが人間の集まりで終わってしまうということがあります。大勢人の集まるところには何か人を興奮させるものがありますね。で、その人間が大勢集まった興奮と精霊による働きを混同してしまうことがなきにしもあらずです。で、そういう集まりに定期的に繰り返し参加していますとね、自分の内面がどうあれ集会で仕組まれたプログラム通りに心が動いてしまう、機械的に応答してしまうということがあるんです。もちろん教会でやる集まりが意図的にそういうマインドコントロールみたいなことをしているわけではありませんけれども、この世の人たちが使いますムードコントロール、その手法が知らず知らずの間に教会の集まりの中に取り入れられるということもあるんです。そうなりますと教会の聖会が人間の言葉と音楽だけが虚しく響き渡る、形だけの宗教ショーになってしまうのです。そこには見かけの悔い改め献身というものがあっても本当のものがない。ですからヨエルの 2-13 では、あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神、主に立ち返れ、そう教えています。 静けさの中から語りかけてくださる神様の細い声を聞き分ける。そして私たちも心の中で深い悔い改めを捧げる、そんな本当の正解を召集しなさい。神様は今朝の箇所で呼びかけておられると思います。聖書には心を引き裂くという表現のほか、心を砕くという言葉もありますね。詩編の34の18に、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われるとあります。イザヤの57の15には、私は高く聖なるところに住み、心砕かれて、ひり下った人と共に住むともあります。心を砕くというのは、神様の前にへり下り、教えられやすい心になる。それを意味しています。岩のように硬い心が、砂のように砕かれて柔らかくなるということです。でも日本語で心を砕くというのは、聖書で心を砕くとちょっと違う意味で使われますよね。例えば、私は子供の教育に心を砕いています。そんな使い方をします。その場合は、いろいろと気を使うとか心配するとか、そういう意味です。そして心を砕く、日本語で心を砕くというのは、必ずと言っていいほど、人に対して、事柄に対してです。人に対して心を砕いて接する、いいこと、素晴らしいことです。でも、そのことだけ、人や事柄だけに心が向いてしまって、本当は、神に対して心を砕かなければならない。それが後回しになっているんじゃないだろうかと反省させられます。毎年巡ってきますレントがお決まりの年中行事にならないように、着物ではなく心を引き裂く。神様の前に心を砕く。そんな本当の悔い改めに導かれていきたい。心から願っています。悔い改めと聞くと皆さん、何か否定的なものとか、消極的なものとか、後ろ向きなものというそんなイメージを抱きませんか？そういう人が多いですね。でも、聖書で言う悔い改めは、それとは全く逆のことです。ヨエルの 2-13、どう書かれていましたか？あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け。あなた方の神、主に立ち返れ。悔い改めっていうのは、回れ右をして神様に立ち返ることです。神様に立ち返るんですから、これ以上肯定的、積極的、前向きなものはありませんね。私たちが心を裂くのは、心を裂いてそこから悪いものを出してしまって、神様によって再び美しく繕ってもらうためです。心を砕くのは、私たちが柔らかい粘土になって、神様の麗しい作品として作り直してもらうためです。悔い改めは決して悲しいだけのもの、暗いだけのものではありません。いいえ、それは喜ばしいもの、明るいものなんです。CS 様は、地上で一人でも悔い改める人がいたなら、天で大きな喜びが湧き上がる。そう言われましたね。悔い改めが嫌なものだとか、不必要なものだとか、そう思わせるのは、人が神様に立ち返るのを妨げようとしている闇の力がしていることです。悔い改めは、イエス・キリストを信じたとき一度だけしとけばいいんだ。あとは二度としなくていいんだ。などというのも、クリスチャンの成長を苦々しく思います。この世の声でしかないのです。惑わされてはなりません。ヨエル2章13節の後半に、あなた方の神主に立ち返れ、主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださるからだ。素晴らしい言葉が続いています。情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してください。これは、どれも神様の豊かな愛を表す、その表現です。 一口に神様の愛と言いましても、様々な側面があるんですけれども、この箇所はそれを5つの面から表していますね。今朝はこの全部を取り上げることができませんので、2つのこと、しかも対になった2つのことを考えてみたいと思います。憐れみと恵み。憐れみと恵みです。イスラエルはどれほどこの憐れみに救われてきたことでしょうか。イスラエルの人々は神様の力強い御業によってエジプトから救われ、常に神様の臨在に触れ、神様の言葉に聞いていました。なのに何度も何度も神様に対して不平不満を抱き、神様に逆らいました。そのため神様はイスラエルを滅ぼしてしまうと言われました。しかしモーセの必死の取りなしによって神様はイスラエルを憐れんでくださって、その裁きを思い直してくださった。そうですね、イスラエルは約束の地に入ってからも人々が神様から離れていきました。神様に逆らいました。何度もです。神様がイスラエルに王様を与えて王国になってからでもそうでした。そのためイスラエルはアッシリアに、南王国のユダはバビロンに滅ぼされてしまいます。あれほどの大きな神様のお力に導かれて、エジプトの奴隷から救い出された神の民が再びバビロンの奴隷になる、なんと残念なことでしょうか。けれども神様は神の民を憐れんでくださった。第二の出エジプトと言ってもいいほどのことですけれども、バビロンからの帰還を成し遂げさせてくださった。イスラエルは神様に見捨てられてもよかったのです。当然だったのです。しかし神様の憐れみがそれをしませんでした、させませんでした。イザヤ54の7で神様はこう言われます。私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみをもってあなたを集める。神様はその通りのことをなさったのです。イザヤの63の9に、彼らが苦しむ時にはいつも死も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。神様は神様の裁きを受けて苦しむ者を、それはお前の当然の報いだと言って冷たく見放されるお方ではないのです。神様もまたその苦しみをご自分の苦しみとして苦しんでください。神様のこうした憐れみの心、それはホセア書の 11-8 に見事に描かれています。読んでみます。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをゼボイムのようにすることができようか。私の心は私のうちで湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。私たちの神様のお言葉です。私の心は私のうちで湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。これ以上に神様の憐れみを表現している言葉はないと私は思います。私はこの言葉を聞くとき、いつも私自身の胸も熱くなります。神様の愛を表すもう一つの言葉、それは恵みですね。憐れみが私たちが受けて当然の刑罰を神様が控えてくださることだとするならば、恵みは私たちが受けるにふさわしくない特権を神様が与えてくださること、そういうふうに 言うことができるでしょう。英語で言うなら、Mercy holds back what we deserve。 私たちが受けて当然のことを神様の憐れみをそれを引き止めてくださる。 Grace gives us what we do not deserve。 私たちが受けるに値しないものを恵みは私たちに与えてくれる。憐れみと恵み、それは対になって私たちの生涯の中に働きます。主イエス様の例えに出てきます放蕩息子ですが、彼は父親の財産を浪費しまして、父親のメンツを丸つぶしにしたんです。ですから父の家には二度と帰れないはずです。けれども放蕩息子の父親は自分の家に向かってとぼとぼと歩いてくるその息子を 見届けて自ら走り寄って彼を迎えています。父親の怒りを受けて追い払われて当然だったのに、父親の憐れみによってこの息子は家に迎え入れられたんです。それだけじゃありません。放蕩息子の話はまだ続きますよね。彼に晴れ着が着せられ、履物が履かされ、指輪が与えられる。これはみんな、このは私の息子だという息子としての特権を意味する言葉ですね。恵みによって彼に息子としての特権が与えられる。憐れみは罪ある者に与えられる当然の神様の怒り裁きを控えさせるものです。恵みは罪ある者が決して受けることができない特権を与えるものです。この例えの放蕩息子は実は私たちのことですね。放蕩娘さんもいらっしゃると思いますけれど、父親は父なる神様のことです。私たちも放蕩息子と同じようなものだったのに、父なる神様の憐れみによって私たちが神に対して犯したすべての罪は不問に付されました。もう神様はそれを問わない。そればかりでない、その恵みによって今度私たちが神の子供としての特権を与えられ、天国のすべての良いものを私たちが受け継ぐことができるんです。罪が許されただけでない、天の御国を受け継ぐものにされた。神様は憐れみによって私たちを罪の結果受けるものから遠ざけてくださり、そして恵みによって本当は私たちは受けるに値しない天の宝、すべての祝福を受け継ぐものにしてくださった。愛歌の 3-22 というところに、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。憐れみと恵みがいつも組み合わさって聖書では使われています。神様は神様の憐れみを求める者に必ず恵みを与えてくださる。恵みを差し控えることはないのです。私たちが味わう苦しみの中には自業自得って言っていいんでしょうか、身から出た錆って言っていいんでしょうか、自分の失敗によってもたらしたもの、まあそういうものがほとんどかもしれませんね。そんな場合でも神様の許しを求め、憐れみを求め、そしてこの苦しみを取り除いてください、そう祈っていいんです。神様は憐れみ深いんですから。神様はそうすることを私たちに願ってらっしゃる。こんな私がそんな幸せを願っていいんだろうか、躊躇する必要はありません。神様は恵み深いのです。神様はあなたを祝福したいんです。神様の恵みを大胆に求めましょう。私を苦しみから解放してください。幸いな日々をもう一度与えてください。熱心に祈ろうじゃありませんか。憐れみを求める者に神様は恵みを持って臨んでください。聖書にも 私たちの身近にも神様の憐れみを呼び求め、大きな恵みを受けた人たちが数多くあります。レントの期間、あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神、主に立ち返れ、このお言葉を聞き続けたいと思います。そう呼びかけてくださる私たちの神、主が、情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださるお方であること。これをしっかりと確信し、この神様に信頼をしていきたいと思います。祈りましょう。憐れみ豊かな神様、今朝あなたの憐れみと恵みを思い見る時を与えてくださり、感謝します。あなたの愛の二つの側面を思い見るだけでも、私たちの心はどんなに励まされ、勇気づけられることでしょうか。どうか私たちに、あなたの愛の豊かさを日々思い見ることができるよう助けてください。人間の知恵、知識、感覚では捉えきれないほど、あなたの愛は大きいのですが、あなたの愛は私たちの生活のどんな小さいと見えるところにも働きます。あなたの憐れみの愛、恵みの愛をことあるごとに呼び求め、生活する私たちとしてください。主イエスキリストによって祈ります。アーメン。